心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第15回目のゲストは善隣教教主力久道臣さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。今日は善隣教の力久道臣教師様にお越しいただきました。道臣さんからまたお話を今日はまた賜っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
善隣教というと、良い隣というふうに、はい、書かれるわけですよね。調べますと、隣の人に良いことをしていくという名前の、はい、今日は教団の教師様でございます。それでは、まあ、簡単に善隣教の、紹介などもしていただいて、
はい、
自己紹介も含めて、お話しいただければと思います。
はいはい、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
名前から、自己紹介しますが、力久道臣と申します。福岡県の筑紫野市に、ございます宗教法人善隣教の、教師のお役をさせていただいております。筑紫野市といえば、教団の所在地は、まあ、佐賀県の木山とはもう県境でありますので、
はあはあ、
でまあ、太宰府市の隣でもございますけれども、
はい、
そこで、宗教活動信仰の修行をさせていただいております。
どんな修行をされるんですか？
そうですね、教団の信徒とともに毎日祈りの後に唱えている信仰目標というのがあるんですけど、
はい、
それは、まあ、祈りと奉仕の修行を積んで、はい、いつも明るくみんなと仲良く、
はあ、
人世のために尽くしましょうというのを唱えてるんですけど、まあ、自分のこう喜びだけではなくて、
はい、
常に人様のお役に立たせていただくということを修行として精進をさせていただいております。
はい、 はい、ありがとうございます。そういう教団の教師様でございます。簡単に自己紹介などもご家族なん
か、はい、家族は両親と、そして妻と、子供4人と、
賑やかですね。
賑やかで8人家族で暮らしておりまして、はい、もっと賑やかなのは、4人とも娘であるということ。
ああ、そうなんですか。
賑やかな家族構成
で。それはそれはもう本当に賑やかですね。男の人のが少ないわけですね。
そうです。
はい、わかりました。そういう今日は教師様にお越しいただいております。早速でございますけども、まあ、今回熊本地震がありましたけれども、はい、その熊本地震で、まあ、どんなような活動とか、されてたかお話しいただけますでしょうか。
はい、まあ、1年前の4月14日の
そうですね、
まあ、いわゆる前震と 後で前進になり、はい、で16日の本進ということで、はい、まさかというのが本当に正直なところでございましたけれども、
はい、
まあ、発生した時にはちょうど東京から出張して帰ってきた夜でありましたので、
はい、
14日の前進の時は家中の家族中のいわゆるスマホが警報が鳴って、はい、びっくりして、
はい、
で過ごしていたわけですが、まあ、テレビをつけて最初につけたのはやはりこう NHK のテレビを見てると熊本城からですね埃 の,、はい、のようなものが上がってたので
あの
光景はちょっと忘れることができませんでした。まあ、その後、教団内の信徒の状況とかいうものをこう、
はい、
調べる体制には入らせていただいたんですけれども、まず何ができるのかということも本当にこう正直考えても、はい、まあ、ああいう時ってこう動けない時は動けないんだなというのが正直な感想でありました。
そうですね、何かしたくても何していいかわからないっていうね、なるほどね、その気持ちはよくわかります。まあ、本当にそういう教団の教えからすると人のために役に立つことを教えられているからこそ、そのジレンマっていうかね、
そうですね、
それがすごく、起きますね、そういうことは。はあ、何か活動としては、
はい、具体的に活動といいますか、はい、教団での活動よりもですね、
はい、
私が全人教の一つの教団でありますけれども、
はい、
日本全国のさまざまなご教団の連合体、
はい、
これは新日本宗教団体連合会、
はいはい、
そして新宗連ですね、
はい、
そして、WCRP の、
はい、
それぞれの、事務局の方との連絡等々もやり取りしながらですね、はいはい、2つのこの連合体からボランティア派遣のための調査に伺うという話をいただきましたので、まあ教団が申しましたように福岡県にありますので、まあ熊本だと高速、まあ厳しい道のりであったと思いますけど1時間ちょいで行けますので、まあ施設を使っていただいてですね、何かこう調査のための役に
拠点としてね、
拠点としてですね、使っていただきたいな。
実は私もその時お世話になりました
ので、そうで
した
ね、
拠点として使わさせていただきまして、はい、ありがとうございました。その節は本当にお世話になりまして、またそういった、まあ、拠点を開放しとして、はい、提供されて、またいろんな方々がそこに来られたと思うんですけど、はい、またそういう方々からもいろんな情報をいただいたりね、
はい、
そういう意味ではそういう側面的な、
はい、
役に立ってたっていう ね、
そ う、 ね、
そういったことが中心になったわけですね、
はい、先ほど申し上げたように自分が何ができるのかということも考えましたけど、
はい、
いろんなできる人が、
はい、
こう集まって
そのお手伝いをすると
、はい、そこのサポートということでは、まあ、うん、宿泊であったりとか、
はい、
お風呂であったりとか、はい、まあ、そういうものの提供というのはまずできるなということで、開放させていただき、まあ、実際に、その調査に行っていただいた情報をですね、また私もすぐには現地には行けませんでしたので、
はい、
行かれた皆さんからのお話で、まあ、大体その被災状況というかですね、そういうのをこう把握していったというところでありましたですね。
実際にでも被災地には先生行かれたんですよね。
その後やっと行けたのが、まあ何日でしたかね、1ヶ月後になるんですけど5月に入ってでありましたですけれども、はい、すぐに行けなかったこともありましたけど、まあ、実際に益城の方にですね、
はい、
会員信徒の方がいらっしゃいましたので、
はい、
益
城に入られ
て、はい、益城に行って一番こういわゆる被災の中心と言われるところでありましたけども、実際に入った時にはですね、
はい、
もう至る所が崩れて家が潰れておりましたからですね、はい、本当にそういうのを目の当たりにしてですね、
はい、
こう実感というかですね、こう地震の大きさというのをこう感じたわけですけど、
はい、そうでしたね。なるほど。またそこで何か出会って方とか
はい、ちょうど益城の役場の真横に信徒の方の家がありまして、
はあ、
でそこのちょうど家族の方が片付けをされてたんですね、
はい、
でその住んでいる方もおばあちゃんですけれども、その方を引き取って、
ええ、
その娘さんのところに長崎の方に引き取られてたんですけれども、はい、まあ、危ないからですね、余震も続いてましたん で、そのいわゆる娘婿さんが一人で汗だくになってその部屋の片付け等々されてたんですけど、
はい、
まあ、こういう話をしたらあれですけれども、その家だけが納屋は崩れてたんですけど、家は瓦が落ちて、中はもう揺れてぐちゃぐちゃになってるんですけど、柱等々その周りは全部もう家が潰れてるのに、
はい、
そこだけはこう残ってたという中で、片付けをされている時にですね、ちょうどお出会いしていろいろとお話しさせていただいた時には、まあ、すぐその人も長崎から飛んできて、
はい、
避難所をそのお母さんを探すのに何箇所も回ったそうなんですね。でそういう状況などを聞きながらですね、ご苦労されたんだなということと、そのすぐに、見つからないということがですね、やっぱこう避難所にこう逃げるのもですね、さまざまな場所があるでしょうから、そこをこう探すまでのご苦労の話をお聞かせていただき、でまあその後まあ、落ち着いたらですね、やっぱりこうお年寄りはどうしても我が家に帰りたいという思いがありますので、その方が汗だくになってこう、されている姿を見てですね、本当にこう家族が、まあ、厳しい状況だったけど家族がまたもう一つに なっていってるなと、ね、はい、いうこともこう感じさせていただきました。
うん、あ、そうですか。そんないろいろな方々がこういらっしゃいますからね。 では先生の方でこれから取り組んでいくようなこととか何か考えてはは
い、
お見出になりますでしょうか。
よく言われることでもあるかと思いますけど、はい、被災された方にこう寄り添うというかですね、寄り添い方ってさまざまあると思うんですけれども、はい、私がいわゆる今年になって1年を過ぎる頃からですね、こうすごくまた知らなかったということにですね、自分の中での大きな反省というのが、この地元で特にこう障害を持たれた方々を支援されている東先生という方に、
はい、
お出会いする機会をいただきまして、
はい、
で5月の23、24日にですね、新修練の方で、はい、熊本の被災や地震で亡くなられた方々の慰霊祭と、
はい、
で今後 その熊本の復興を記念するということで、はい、各全国の教団のいわゆる会長先生、教祖様、それぞれ役員の方々がこう集まって、はい、復興の記念の集会というのをさせていただいたんですけど、
はい、
そこでもその東先生に講演をしていただいてですね、
はい、
いわゆる障害を持たれた方々の、被災地でのどういう過ごし方をしたのかということをこう聞かせていただいたときに、
はい、
こう避難所に入れない、また今度いわゆる仮設ができても車椅子では入れないとか、
はい、
いろんなこの障害を持たれた、さまざまな形の障害を持たれた方々のですね、現状ということをこうその東先生から聞かせていただいたときに、それをまた、はい、宗教者としてこう知らなかったということがすごくもう自分も恥ずかしくはなりましたけど、まあそういう方々に何かこういわゆる支援というか、
はい、
金銭的な支援だけではなくて何かお手伝いができないかなということも少し今自分の中ではこう思いをこうなんかこう募らしているところでありますけど、まあ具体的にこれができるというのはまだ決めておりませんけど、何かそういう方々のですね、寄り添い方というのはできないのかなとはちょっと思っております。
なるほどね。本当に私もそういった方々と出会ったことございますけども、本当に苦労されて、車椅子に乗ってるとこのトイレにも行けない、介助がなければいけないとか、耳の聞こえない難聴の方なんかは避難所に行ってもこの避難所
で
何が行われているかわからない、情報も入ってこないというね、まあそういった状況なども私も東先生から伺ったり、また本人から伺ったりして大変な状況ですね。やっぱりそういった宗教者としては本当にこの弱者って言っていいのか分かりませんけども、そういう本当に特別なこの支援を必要な人たちやはりをこのサポートしていくっていうか、やっぱそれもすごく大事なところだあるなと思います ね。なかなかそういうところっていうのは目に見えない、
はい、
人たちですから、そういうところにもやっぱり、
ね、
支援していくということですよね、
う
ん、とっても本当に私もそれは、先生がおっしゃったように、そう思わさせていただいております。はい、また先生の方でそういった方々へのこのメッセージのようなものがまたあれば、お願いできればと思いますけども。
いやもうおこがましくて、その本当に 今をその瞬間瞬間毎日をですね、
はい、
一生懸命こう元の生活に戻ろうとされている、はい、こう被災された方々にはこう軽い言葉は言えないんですけど、でも、まあ、これは宗教者としての一つ、うちの私の教団で信徒の皆さんに声をかけさせて、やっぱりこういう天災ということもですね、
はい、
全てやはりこうご神仏の何かしらのこう気づかせと捉えた時にですね、
はい、
やはりこううちの教祖が天災は人心の乱れから来るというのは、人の心の乱れがですね天災を招くんだということが、やはり豊かになればなるほど物質の豊かさに行ってしまって、自然の豊かさとか、
はい、
自然からいただく恵みというのへの感謝を忘れてたんではないかということでは、慰霊と復興の祈りをこう各家庭で、捧げるときにですね、
はい、
特別に祝詞を作りまして、その中にやはり天地自然の感謝を忘れないようにと いう生き方をしていきますということをこう自分に問いかける祈りをみんなでしたんですね、はい、そうすると必ず皆さんはお分かりだったと思うんですけれども、はい、こういう状況の中で一つこう立ち止まってみると何か自分の中のですね、はい、心が乱れていたことがあったんじゃないかなと、はい、そういうのをこうじっくり見つめていただくと本当に時間とともにこう進んでいかなきゃいけないということは、うん、辛いことではあるかもしれませんけど、
はい、
やはりこう前を向いていろんな人にと助け合いながらですね、
はい、
進んでいただきたいなと、まあ、本当に思いますし、まあ、その時に私もその障害を持たれた方々のこのお話を東先生から伺いながらすごく感じたのが誰でもいいからこう手を挙げるなり声を出すなりしてSOS って出していいんじゃないかなと思います。日本人ってついつい我慢するから それをこう出せないっていう街の雰囲気っていうか社会の雰囲気っていうのも変えていかなきゃいけないのかなと思います。
そうですね、
だから逆に言えばもう辛い時は辛いですとかね、
はい、
言えるような我慢はしなくていいようにしてほしいなと思います、ね、
そうですね、日本人ってやはりどうしてもこの我慢して、ね、行く
っていう言ってる自分でもそうかもしれないですけどね、神さんに弱みを見せられないとか、ね、下手に見せると何かがあるっていう
それはそうですね、それありますけども、でも本当に辛い時はやはり声を、ね、出して、辛いんですっていうね、また言ってもらえる私たちにも ね、
そうですね、
ならなきゃならない
と思いますよね。逆にそうだと思います。今も何でしょう、スマホをみんな持ってますから、電車に乗ろうが何しようが、
はい、
すぐみんな一人の空間に入りたがるので、
はい、
こう周りがわざと見えなくなしてるのか見えなくなってきているのか、まあ、そういう席を譲れないなんなりするということがですね、こうできづらくなってきているっていうのが、はい、だからこそよりこう自分は自分、あなたはあなたみたいなこう関係っていうのが、
コミュニケーションがなかなか取れない、
ね、取れなくなってきているのかなと思いますけどね、やっぱそういうことをこう普段のもう何もない時からやっぱそういうことのこう見直しっていうか、
そうですね、
社会づくりというか大きなことを言えばそうかなとは思うんですけどね、
でも今言っていただいたことは本当に大事なことだなというふうに思います。自分から声を出して、
はい、
この橋をかけていくっていう、
そうですね、
人との間の橋をかけていくっていうね、でもよく伺いますけども、地震によっていろんな方と出会ったっていうね、
は
い、
そうで
しょう
ね、
はい、そういう話もすごく聞くんですね、で出会うことによって出会えたからよかったんだっつって、まあ、地震がなければ出会うことができなかったっていう人もいらっしゃる。またその生き方もの話聞くとすごくやはり精神的にその方は安定してるし、またその方っていうのはまた前向きに、ね、生きようとしてるおりますし、素晴らしいなっていう、だからその方は地震のおかげさままで言いませんけども、
はい、
地震があったからこそ今のこういう出会いがあって私がいるんですっていう話をね、何人かの方から伺ったことが ありますけども、
なるほど、
はい、先生がおっしゃったような
う、ね、
ことがすごく大事だかなというふうにまた今日は感じさせていただきました。今日は先生はこのタイトルが「心のハーフタイム」という、
はい、
タイトルですけども、先生のハーフタイムっていうこの休憩の仕方っていうのはありますか？
休憩の仕方は特別はないんですけど、
ないですか？
私大体日頃いろいろなところに行っておりますんで、休みになると結構頭をクールダウンするためにぼーっとしてる時が多いのかもしれないですね。でもまあ基本動かさないといけないんで、じっとはできないので、やっぱり午後あたりから外にちょろちょろちょろちょろ出るっていうか、
あ、そうですか、
いろんなのを見たり聞いたりするっていうのもこうハーフタイムかなと思います。
そうですね、はい、じゃあ今日ラジオをお聞きの皆さんもちょろちょろちょろちょろ出ていくっていうことも大事でありますので、
一生懸命やることも大事だし、休むってことも大事ですので、みんなで少し休憩して、これからも進んでまいりたいと思います。
はい、
今日は全輪教の教師の、力下道臣様に、お話を頂戴しました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
クリスチャ曲は本日のゲスト力下道臣さんからのリクエスト、パッヘルベルのカノンでした。心のハーフタイム、本日15回目の放送はいかがでしたか。全輪教教主力下道臣さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp kokoro@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なおこの放送は6月14日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は6月24日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。